今日の説教の結論は、このルカ福音書16章の9節の言葉、そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。このキリストの言葉は、例えの前半部分とを要約し、後半につなげていく言葉であります。フランシスコ解訳の聖書には、前半にはこの不正な管理人の例えというタイトルをつけ、後半の方ではこの世の富の全容というようなタイトルをつけているのであります。まあ、この1節から8節まで、そして9節から13節までといったように、まあ、内容的に区別されるのではないかというような理解だと思います。で、全般の例えは一体誰に対して語られたのか。一節を読みますと、イエスは弟子たちにも次のように言われたと書いてあります。今まで徴税人や罪人と言われた人々、さらにはパリサイ派の人々や律法学者たちに、一匹の見失われた羊とか、見失った銀貨とか、そういう例えを語られまして、神の愛や悔い改めが強調されていた。これに対してこの16章になりますと、キリストは弟子たちに向けて語ったと書いてあります。キリストは弟子たちがこの世にあって、イエスキリスト福音を伝えていく、イエスキリストを伝えていくときに何が必要であるか、キリストはそれを一度聞いたら忘れられない、まあ、印象深い例えを持って弟子たちの心に語った。ある金持ちのところに一人の管理人がいた。ある金持ち、多分これは全能の神のことをこのイメージさせる言葉でありますね。また一人の管理人、これは弟子たちのことをまあ想定していると思われます。この管理人が主人の財産を使い込んでいる、無駄遣いしている、あるいは口語訳では浪費していると告げ口をする者がいた、まあ、内部告発というんでしょうか、そうする者がいたと。主人は黙っているわけにはいかず、その管理人をですね、当人を呼んで問いただした。一体これはどういうことだ、会計報告を出せ、もう君に管理を任せておくことはできない。そこで当人は考えた。どうしたものだろう、自分は土を掘る仕事もできないし、乞食になるのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。こうすれば辞めさせられた時にも自分をこの家に迎えてくれるに違いない。そう決断して、そういうふうなことを思って、主人に借金のある人々を呼び出した。それが五節ですかね、以下のところに書いてありますね。主人は借りのあるものを一人一人呼び出した。そして最初のものにはいくらあるのかというふうに言うと、答えが油100パトスと、で2番目の人には、別の人にはいくらあるのかというと、まあ、小麦100コロスという、まあ、それだけの負債というか借金がありますというふうな答えだったんですね。これは後の方、聖書の後ろの方にその単位の表が出ておりますので、聖書の後ろの方にですね、見ていただければいいかと思いますけれども、油の方が貴重なんですよね、はるかに貴重で、小麦 ここでは小麦と書いてありますけど、油の方がはるかに貴重だったわけですね。だけど同じ100パトス、ここでは小麦100コロスというふうに書いて、1バトスの場合は23リットルほどだと、一升瓶に直すと実はこれは、まあ、1000本ぐらいのですね、大変なもので、あります。まあ、大変なこれ金額に換算しますと大変な金額だと、そしてその人に証文を渡して急いで腰をかけて50パトスとバトスと書き換えなさい、書き直しなさいと答えた。まあ半分にこうねしてやると、借金を半分につって、また別の人には小麦が100コロスということだったんですけども、これに、あなたの証文はここにあるけれども、これを80コロスと書き直しなさいというふうに、言ったと。まあ彼らはそういうふうにこうしたと思うんですね。でこれが例え話でありまして、でそこでこの8節のところですね、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を、まあ、褒めたと書いてあります。この 8節の主人というこの言葉、この流れから読んでみますと、何かその、この借金を貸しているですね、まあ、その主人のように考えられるんですけれども、ここのところですね、日本語ですとなかなかちょっとこのが省略がありまして分かりにくいんですけれども、例えば3節のところではですね、どうしようか、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしているっていう、この場合の主人っていうのは明らかにその元の言葉だと私の主人っていう言葉がちゃんと書いてあるんですけどね、あるいはこの5節のところもですね、そういうことになります。5節のところも同じようにですね、管理人は主人に主人に借りのあると、これはまさに財産を貸しているそういう主人のことを言ってるわけですね。そしてこの8節のこの言葉でありますけれども、まあ流れから言うと今言ったようにこの物を貸しているその主人というふうに読めるんですけれども、これは例え話でありまして、この主人という言葉というこのこと8節の言葉はですね、実はこの金を貸しているそういうその主人ではなくてですね、主はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと。ですからこの主人って書いてあるんですけど、主はまあ、イエス様というふうに考えなきゃならない、考えた方が分かりやすいわけであります。ですから今までの3節とか5節にはですね、ある限定された私の主人、彼らの主人、そういう言葉がつい、彼自身の主人という言葉がついていますけれども、この8節には主はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたというふうに訳すべきだというふうに考えられます。ここには何もその私の主人というふうには書いてないんですよ。主はと書いてありますね。言葉が同じ、主人という言葉と、まあ、イエス様を指す主という言葉が同じ、まあ、こう言葉なんで、ちょっと紛らわしいわけですけども、今言ったこの8節はですから今までの7節とは違って、主はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を、まあ、褒めた、イエス様はこれを褒めたというふうに、まあ、理解したらいいのではないかというふうに思われます。これは次の18章の16節のところにもですね、同じような言葉が出て、 18章の6節のところにもそのことが出ております。それから主は言われたっていう、ですからこれはですね、今の例えをイエス様は語って、それからですね、この聖書はキリストはこう言われたんだというふうにこう考えて受け止めたらいいと思います、読んだらいいと思います。ですからキリストは、しかしこの不正な管理人のやり方を褒めたと書いてあるんです、ね、褒めたんです、ね、でこれどういうことなんだろうか、この管理人はですね、二重の悪いことをしてるわけですね、したわけですよね。今までの財産を、主人の財産を浪費した、あるいはこの無駄遣いをしていると、使い込んでる、まあ、そういうことをやった。で2番目には、その借りていた人の証文をですね、自分のためにある意味では書き換えるさせるという、まあ、そういうことをしたわけでありますよ、ね。ですから、しかしこのイエス様がここで不正な管理人の、まあ、抜け目のないやり方を褒めたということでありますね。ここがこの例えのポイントになっている点だと思うんですよね。例え話ということは実際にはありえないようなことを、まあ、本当のことを、何か言いたいことを伝えるために例えで言ってるわけですよね。まあ、実際にこういうことがあったということよりも、その例えをもってイエス様は言いたいことがある。イエス様は常識ではないことをあえて語っている。この管理人は自分がこの職を辞めさせられることが分かったときに、まあ、すぐさま判断して自分の友を作ろうとしてこの策に出た。神を信じないこの世の子らは、神を信じる光の子であるあなた方よりも賢く振る舞っていると言った。まあ、この点が意表をつく点でありますよね。そしてその9節以下のところを、今先ほど言ったように8節がこれを2つの話全体をですね、結んでいるような、そういう役割をして、そして9節からですね、以下は実際にこのキリストが言いたいことを明確にしているという、そういう文脈だと思います。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるということであります。これどういうことだろうかと、まあ、不正にまみれた富というのは、これはですね、まあ、不義をなして得た富という意味ではなくて、この世は不義の行われる場所であるから、この世の富のことを、まあ、不正にまみれた富というふうに言ったと。この管理人はこの世の知恵を使って自分の友を獲得した。この世にある世の富、それはお金だけではなくて、この世にある財産も、この世の知恵も、この世にある力も、この世の自分の地位も利用して、まあ、全てを動員して、まあ、ここでは友を作ったということがポイントですね。この世の知恵を使って自分の友を獲得した。この点をキリストは弟子たちに教えたかった。そうしておけばお金がなくなった時に、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると。お金がなくなった時というのは、実は私たちがこの世を去るということを意味しています。この世にあってはお金というのは、その頼りになるものですよ。まあ、神様と同じような、最後の方にはその魔物、お金の神 と本当の神っていうのを対比させておりますよね。ですからお金はこの世にあって神もと並ぶようなですね、そういうものに匹敵するような力を持ってるわけですよね。ですからあなた方がしかしこの世を去るときにはこの世にあっては何よりも頼みであったお金が、まあ、いわば必要なくなる時が来るだろう、あるいは実際になくなる時が来るだろう。しかしその時真実の友人を作っておけば永遠の住まいに迎え入れてもらえる。真実の友を得よと。あの管理人はあの時不正なやり方ではあったけれども友を得た。あなた方にもそういう時が必ず来る。その時あなた方はあなた方の身を寄せるべき安住の場所を用意しているか。あなたは永遠の住まいに、あなたを永遠の住まいに迎え入れてくれる友人を得よ。友人の中の友人、真実の友人を得よとキリストは言われた。キリストはこのようにこの例えの中でこの世の常識ではない仕方で、弟子たちの心にいつまでも深く根付くようにとあえてこの不正な管理人の例えを語ったと考えられます。神を知らないこの世の子らでさえこの世の知恵を尽くして自分を迎えてくれるそういう方策を取った。ましてあなた方光の子はもっともっと工夫してもっともっと知恵を尽くして力を尽くしてあなた方は伝道に励んでいかねばならないんだ。これは弟子たちに向かって語ってますよ。そうキリストは言われた。しかし一生懸命伝道しなさいというそういう語りだとですね、これはもうある意味で陳腐な、もう聞き飽きた、もう皆さんもそうだと思うんですよ。もうそういう正当的な言葉で言われたらば、もうお母さんも分かってるよと、勉強しなさい、分かってるよと、子供はそう言うんじゃないですか、必ず。その時にお母さん何か知恵を出してですね、別な言葉で言うということもあるわけですよね。まあ、申命記6章の4節には、先ほど読んだところには、聞けイスラエルよ、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという言葉がありました。まさにこれがイスラエルにおいて伝統的に語られてきたこの大きな命令だったわけでありますよね。心を尽くし魂を尽くし力を尽くして神を愛しなさいということ、これに対してキリストは弟子たちに対してあなた方もそのように全身全霊をもって神の国の福音にの宣教に仕えていくということを語ったわけでありますが、キリストは決してそれを上から目線で命じたのではない。キリストはいわばむしろ低くなって罪人の友となってくださる方、そういう仕方でこの弟子たちに人々に仕えた。一匹の失われた羊を求めて自ら探しに出かけてくださる羊飼いとなってくださったのが実はイエス・キリストご自身ですよね。賛美歌247番に、岩山荒れの漏れず尋ね、飢え疲れし子羊をばいたわり抱きて帰りたもう、まさにそういう羊飼いの姿が歌われておりますね。まさにそれはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストは悔い崩れた罪人が身を寄せる安住の場所となってくださった。すべて疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、 私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。マタイ伝11章。まさにそういうことを一方でずっと語ってこられたわけでありますよね。またそういうことを実際イエス様はなさるお方であった。この究極な 姿は十字架の出来事でありますよね。パウロはコリント書の中でこういう言葉を書いております。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです、とそう書いています。この忠実ということは、与えられたタラントンを土の中に埋めてしまった、そういう忠実さではない。あるいはルカ福音書ではこの後出てまいりますけれども、同じタラントンという言葉ではないですけれども、ムナという例えですけれども同じでありますね。内容的には、まあ、若干違ったところもありますが、布にくるんでしまった、置いてしまったと、そういう種も管理人のことが出てまいります。忠実であるべきだとパウロが言った。これはどういうことなんだろうか。それは与えられたタラントンを土の中に埋めてしまったような忠実さではない。そうではなくて、この世の富は神から自分に預けられたものとして、与え主である神の御心を自覚し、この神に忠実に従ってこの世にあって与えられた賜物を用いていく。富自身が悪いのではない。これをどのように使うのかが問題なんだ。与えてくださった神に対する謙遜さと忠実さを忘れて、富だけを用いていく、自分のためにだけ使うとか、あるいは自分の利己的なことのだけのみ使っていく、与え主である神を忘れてしまう、あるいは神に対する忠実さというものを無視してしまうときに、お金だけを拝む拝金主義者となっていくんだということであります。神から預かった財産も才能も体も精神も家族も友人もその他諸々の恵みを神は私たちに与えておられる。その恵みを神のために、あるいは人のために生かして使い尽くしていく忠実さこそ神が望んでおられることである。ルカ福音書のこの後の19章にはですね、先ほど言ったようにタラントの例えと似たような、まあ、ルカのタラントの例えと言ったらいいと出てきます。そこにはですね、違っている点は、マタイ伝の場合は5タラント3タラント1タラントっていうそういう違いがあったんですけど、このルカ福音書の場合は同じ1タラン1ムナを与えたというふうになっておりますね。神様が与えてくださった、同じものを与えてくださった、そして1ムナを与えられた者が1人は10ムナに10倍儲けることができましたと言った時に、神様は「良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったので、まあ、10の町を支配を権利を与えよう」。そしてもう一人は1村を与えられた者が5村にしましたと言った時には「良いしもべだ」、同じ言葉が言われますね。「良いしもべだ、よくやった、お前はごく 小さなことに忠実だったので、5つの町を支配させる権利を与える。そしてそれ利用しなかったもの、これをですね大事に布にくるんでしまっておいたものに対してはそれを取り上げてしまうという、まあ、そういうことが言われております。つまりこの神様が私たちに与えてくださったその財産能力ということよりも、私たちは私たちに与えてくださったその神に対する忠実さ、これが管理者に要求されていることなんだ。パウロが言った、人は私たちをキリストに仕えるもの、神から委ねられたこの奥義を管理するものというふうに言ってる。そして忠実であることが要求されているんだと言ったときに、やっぱり私たちはその神に対する忠実さ、このことが求められているんだということであります。ある方はこういうふうに書いておりましたね。地上の課題は小さなことに過ぎない、小事に過ぎないと言って地上の問題を軽視する人々のために主はこの例えをお話になった。この例えは不義な世界、罪のままの属性の中に信仰がまことに生きることを示しているのではないだろうか。我々が生きているこの世界、本当にそれは不義な世界なんだ。しかしそういう中で信仰というものは生きているということ、私たちは完璧な世の中を作る必要はないし、できない。それは私たちのすることではなく、神がしてくださる、神がなさることだ。私たちは神の完全な御国が来るまでの、そういうその時まで、この不完全な問題の多い世界の中で、不義の泥に、不正の泥の、泥まみれの中の真実、そういう中にある真実、それがこの世を生きる私たちの信仰生活なんだということであります。不正にまみれたこの世で宣教するという、そういう課題を弟子たちは与えられたわけですよ。一挙にこの世のことを無視して、そして神の国のことに行きがちでありますね。しかし弟子たち、イエス様は弟子たちにその点を気にさせたんですよね。この不正に見えるこの世界の中で、あなた方はどういうふうに伝道していったらいいのか、どういうふうに生きていったらいいのかということを、この不正な管理人から学べと言ったんですよ。まさにこのことを我々も読んだ時にですね、忘れることもできない、これはこの教えになるんじゃないでしょうか。多分教会で教えられていることはもうある意味で、ね、もう耳たこのようなんですね、ありきたりのことを教えられてる、もう分かったよって。しかしイエス様はこういう例えを持ってですね、弟子たちの心の中にどんなにこのことが大事か、心を尽くし精神を尽くし力を尽くして神を愛する、それがどういうことなのか、まさにこの不正にまみれたこの世界の中で、あなた方は福音を述べ伝えていくという、そういう課題を担っていく弟子たちに対して、この自覚を持ってですね、このイエス様のこの例えを本当に受けてですね、あなた方は真実に神を愛するものとなっていきなさいということを教えられた。この世の生事に忠実であるものは、それがその次の言葉で、十節の言葉、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である、ごく小さなことに不忠実なものは 大きなことにも不忠実である。小さなこと、大きなこと、この世の国と神の国、この世のいろんな出来事と信仰の出来事、対比されている。あなた方は不正にまみれた富について忠実でなければ、この世の富に忠実でなければ、誰があなた方に本当の価値ある神の国の宝を任せるだろうかと言われたんだ。私たちはこの世の小さな技が大きな神の国につながっていること、永遠の命につながっているということを、まあ、信じてですね、今週もまたキリストと共に与えられた技に励んでいきたいのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私どもはこの世の中でどのように生きるべきか、イエス・キリストの本当に深い知恵を私どもに明らかにしてくださいました。どうか主イエス・キリストの言葉の真実を私どもをしっかりと掴んで、自分に今与えられているさまざまな富を無にすることなく、これをいかに使うか、時には私どもは本当に正しい判断を、正しい計算をして、この世の富を使っていくこと、時には大胆に、時には慎重に、あなたの御心を求めていくことができますように、今週1週間の私たちのこの世での働きをどうか守り支えてください。私たちに 上からなるあなたの知恵と力を与えてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。